皆さんおはようございます。聖書全体には神の本質や神のご自身の性格、または神の属性を表しているニックネームが15通りあります。それらは神の聖なる名前を、その素晴らしさの啓示として、神の永遠性、神聖、清さ、義、全知全能、力、知恵、愛、真実を表している言葉です。今朝その中からですね、特に、3つのニックネームを見ていきたいと思います。まずはですね、その3つのニックネーム、名前をよく伝えているゴスペルの歌をですね、皆さんに賛美を聴いていただきたいと思います。
Because of who you are.
賛美には特別な力があります。この曲、2011年のゴスペルの小平、レナ小平のコンサートで聞いたとき、ブレア先生が一緒だったんですけど、その時にですね、ちょうど子供が大学に2人行くので、まあ、大学の学費大丈夫かなって心配している話をしたら、ブレア先生が私にジョホバジャイラ、それを覚えていけばいいって言ったんですね。でそれでずっとこの歌が、まあ、ブレア先生もこの曲はあんまりうるさくないのでメロな曲なのでこの曲は覚えてるって昨日言ってましたけど、この曲に出てる3つの言葉ですね、英語ではジョホーバジャイラ、アドナイイルエ、そしてジョホーバニシ、アドナイニシ、ジョホーバシャローム、もう一つおまけで、エルシャダイというのをやります。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の御座神様、あなたの皆を求めています。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助けにしてある聖霊が私たちの心の内に自由に働いてくださいますように。一つまたこの語るものもあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでにし、私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は旧約聖書の創世記から新約聖書まで見ていきますけれども、その都度聖書を開ける方は開いてください。私たちの信仰の父であるアブラハムについて、創世記からその信仰の旅路を読み取ることができます。創世記の11章26節から、アブラムとして登場した後に、後に神がアブラハムとの契約を結んだ際に、その名前はアブラムからアブラハムへと、神の命令によって改名されました。このアブラハム契約について記されている創世記の17章1節から5節をお読みいたします。創世記17章1節、アブラムが99歳になったときに主はアブラムに現れた。こう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全きものであれ。私はあなたの契約を、私は私の契約を私とあなたの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたの多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。この創世記17章の一節に神の本質を掲示するニックネームが出ています。オールマイティの言葉です。全能なる神。新約聖書注釈のついている聖書をお持ちの方は下の段を見るとエルシャダイという言葉が、あります。でエルシャダイ、これは有名な、今の賛美と同じくらい有名な賛美の曲です。この曲を私最初に二十数年前に聞きました。めぐみさん、さやかさん、まことくん、あいちゃん、まさみちくん、それ以外誰がいたかな、グループの名前をもう忘れてしまったんですけど、このエルシャダイという曲だけは彼らが賛美しているの今でも覚えています。それくらいこの名前には力ある意味があります。全能なる神、エルシャダイ。 アブラハムの人生は神の招きに応えて、その生まれ故郷を離れ、全能なる神が示す約束の地へ行く信仰の旅路でした。アブラハムはイスラエルの族長、家長として、たくさんの財産に恵まれていました。創世記の15章18節で、神がアブラハムの子孫に与えると約束された地境の広がりは、なんとエジプトの川からあの大河ユーフラテスまでの広い広い広域な地域でした。また財産としての奴隷や家畜もアブラハムはたくさん所有していました。ですからアブラハムは経済的には大変恵まれた人でした。アブラハムの人生における最大の危機は、神から与えられた最愛の息子イサクを神へ全焼の生贄として捧げなさいという理不尽な命令を受けた時でした。どうしてそんなことを神が命じられるのか、アブラハムには分かりませんでした。なぜ全能で憐れみ深い神がそのような厳しい試練をアブラハムに与えられたのか、その理由を読み取ることはできません。アブラハムがイサクをあまりにも寵愛していたので、可愛がっていたので、アブラハムの神への愛を、忠義や忠誠を試すためになされたと想像することもできます。先ほど朗読していただいた創世記22章1節から14節では、アブラハムが忠実に神の命令に従って何もつぶやかずに、何も聞かずに黙ってその命令に従って、最愛の息子イサクを全焼の生贄として捧げるためにモリア山に登った記事が記されています。アブラハムのこのような信仰と神の命令に対して忠実に従う姿をご覧になって、神は考えを改めました。神はイサク代わりにお羊を備えて与えてくださいました。アブラハムはその人生の最大の危機を神がご覧になって、神が備えてくださったお羊によって免れることができたので、全能なる神をアドナイ・イルエ、英語では J を発音しますから、ジョホーバ・ジャイラ呼びました。もう一度22章、14節をお読みいたします。そうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。主は備えてくださる。先ほどのゴスペルの賛美、 Because of who you are、あなたがそういう方だからの歌詞にあるように、一般的にはアドナイ・イルエ、ジョホバ・ジャイラという言葉は、備えてくださる主とか、私の備え主、マイ・プロバイダーという意味で知られています。けれども、言語のイルエの言葉には、動詞の命令形が使われています。動詞の未来形が使われています。その言葉の意味は、見るとか、心に留める、ご覧になるという、そういった意味があります。ですから直訳すれば、この箇所は主はご覧になる、心に主は留めておられるという意味になります。未来形です。アブラハムのすべてをよくご存知で、その必要を知っておられた神が、アブラハムの信仰を、またアブラハムの忠誠を、忠実な姿を見て、イサクの代わりにお羊を備えてくださったことがわかります。アドナイ・イルエの神は、私たちをそれぞれの名で呼んでくださり、私たち一人一人の姿を、心をご覧になる神を意味しています。個人的に深く深く関わってくださる方です。ですから主は私たちの姿を、ありのままの姿を、そして私たちの必要を誰よりもよく一番ご存知の方です。そして必ずその必要を備え与えてくださる方です。
私たちと交流することを望んでおります。交流するということは行ったり来たりということです。神に呼びかけられて、神を呼びかけて私たちはそれに応えるということです。決して一方通行ではありません。神に命じられてそれを聞いて、それでおしまいではありません。神に必ず応答しなくてはならないということです。2番目に、アブラハムの後の時代にイスラエルの民を約束の地へ導くために立てられたイスラエルのリーダーがいました。モーセです。モーセに率いられてエジプトでの奴隷生活から解放されたイスラエルの民は、アラノでさまざまな試練に遭遇しました。出エジプト記17章ではアマレク人の攻撃を受けました。モーセはその戦いの最前線にイスラエルの勇敢な若い勇士を立てました。ヨシュアです。そして自分は神の杖を持って丘の上に上がり、鳥なしの祈りを両手を挙げて捧げていました。出エジプト記の17章9節をお読みします。出エジプト記17章9節。モーセはヨシュアに言った。私たちのために幾人かエレビ出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。この戦いでイスラエルの民が勝利した際に、モーセは祭壇を築き、これをアドナイに呼びました。主なる神が世々にわたってイスラエルの民の敵であるアマレク人と戦って勝利を収めてくださることを記念としました。ニッシーという言葉には合図とか旗またはサインといった意味が言語にはあります。ですからアドナイニッシーは我が旗印なる神とか私の合図と訳されています。モーセの鳥なしの祈りが答えられて、イスラエルの民は勝利を収めることができました。主ご自身が敵と戦ってくださった。モーセは勝利を感謝して祭壇を築き、世々にわたってイスラエルの民が忘れることがないように、我が旗印なる神と呼びました。アドナイニシ。出エジプト記のこの箇所17章15節16節を読みします。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の天のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。同じように現代の私たちには目に見えない、または時には目に見える敵と戦うときに、勝利を収められる主の合図を、この旗印を見ることができます。どんな合図を、どんな旗印を現代の私たちは見ることができるんでしょうか。私たちにとっての我が旗印なる神、ジェホバニッシは主イエス・キリストの十字架です。主は私たちを死の滅びから救うために十字架にかかって死んでくださいました。そして3日後に死からよみがえられて、死に勝利してよみがえられて、私たちの救い主と残っています。私たちのこの世における霊的な戦いを戦ってくださるのも私たち自身ではないです。私たち自身が戦おうとすればすぐにやられてしまいます。主が戦ってくださるときに主が勝利を収められます。救い主イエス・キリストであることを主の十字架はいつも指し示しています。使徒パウロは新約聖書のエペソ人の手紙の6章で私たちの霊的な戦いについて記しています。6章の11節から12節を読みします。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。主イエスのこの十字架を私たちが仰ぎ見るときに、 神が勝利をもって統治されていることを私たちは確認します。アドナイニシ、ジョホバニシは力ある神の皆によりより頼む人々にとって主イエスキリストによる死への勝利の合図、サインとなっていることを私たちに教えています。
すいません、マイク切ってなかった。失礼しました。切ったつもりだったんですけど、3番目にジョホバシャローム、プリンスオブピース、平和の君を見ていきます。冒頭で聞いていただいたハレリアゴスペルファミリーの賛美にあったように、3番目の神のニックネームはアドナイシャロームです。私の神は平和の君というニックネームは旧約聖書の詩式6章に登場しています。ギデオンが名付けた神のニックネームです。詩式の6章23節から24節の前方を読みします。すると主はギデオンに仰せられた。安心しなさい、恐れるな、あなたは死なない。そこでギデオンはその主のために祭壇を築いてアドナイ・シャロムと名付けた。これは今日までアビエゼル人のオフラに残っている。詩式の時代ではイスラエルの民は先住民のメディア人の圧政の下にありました。苦しめられていました。迫害されていました。その時主はイスラエルの民を救い出すために戦士、獅子であるギデオンを使わせてくださいました。敵と戦うことを恐れたギデオンは神のこの言葉によって励まされ勇気づけられました。神は安心しなさい、恐れるな、あなたは死なないと言ってギデオンを励ましました。このことを感謝してギデオンは祭壇を築いてアドナイシャロームと名付けました。日本語の聖書では安心しなさいと訳されている言語がシャロームです。先ほど読んでいただいた新約聖書のコロサイ人の手紙の3章15節で使徒パウロは私たちに次のように命じています。3章の15節、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方が召されて一体となったんです。また感謝の心を持つ人になりなさい。私たちの救い主イエスキリストは旧約聖書のイザヤ書9章の預言の言葉にあるように、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれました。私たちを死の滅びから救い出すためにこの世に来られた救い主イエスは、私たちの罪の贖いのために十字架で死に、私たちに神との和解、平和を、シャロームを与えてくださいました。私たちがギデオンと同じようにこの世の霊的な戦いで恐れることがないように、また私たちが一人一人が死ぬことを恐れることがないように、主は平安を与えてくださることを約束してくださいました。その約束の言葉がヨハネの福音書の14章27節に記されています。ヨハネの福音書の14章27節、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。最後にまとめていきたいと思います。今朝ハレリアゴスペルファミリーの Because of who you are、 この賛美にある3つ、正確にはおまけでエルシャタイムをしちゃいましたから4つの神のニックネームについて学びました。この賛美を歌った ボラテーラさんの葬儀が先週の火曜日、所沢市の斎場で、そして金曜日には教会の墓地で納骨式を持つことができました。ボラさんはご主人のケンさんと一緒に、この教会で、ちょうど今年で10年になるんですけども、12月20日に10周年記念コンサートがありますけど、10年間ゴスペルの指導をしてくださいました。また月曜日に訃報を聞いたときに、グレースのご婦人が数年前お子さんのと一緒にこの街道、この教会に集っていたときに、グレースのためにもケーキを焼いてくださったということを話してくださいました。この、夏2ヶ月前にですね、8月の終わりに担当の医師から余命2ヶ月と告知されました。けれども先週の月曜日の朝に召されるまで、今朝の賛美にあったアドナイイルエ、ジョホーバジャイラ、アドナイニッシ、ジョホーバニッシ、アドナイシャローム、ジョホーバシャロームの名を、名の神を信じ信頼して最後まで証しを続けて天国に凱旋されました。葬儀や納骨式の時だけではなくて、がんの診断を今年の2月に受けてからのボラさんの歩みのすべてに、すべてをご覧になってその必要を満たしてくださる神、すべてにあって勝利をもって治めておられる神、そして何よりも主イエスキリストが約束された平安がありました。皆さんもそれぞれの人生の中にあって、神の性格や属性を表す言葉によって力づけられ、励まされ、希望を持って生きるという証があふれているでしょうか。今週も皆さんのすべての必要を備えて与えてくださる神、あらゆる戦いの中で勝利を収めてくださる神、平安を与えてくださる神により頼んで歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の創世記から新約聖書に至る御言葉を通して、あなたの偉大な姿を、全知全能なる神の名前を学ぶことができます、できました。あなたがいつも私たちをありのままの姿でご覧になって、そしてそれぞれの必要を備えて与えてくださるアドナイイルエ、ジョホーバジャイラなる神であることを覚え感謝いたします。またあなたは私たちのそれぞれの人生における戦いの中にあって、いつも戦ってくださり、またそれぞれの人生において勝利を収めておられる方である言葉を感謝いたします。アドナイニシ。そして何よりもあなたは私たちに平安を与えるためにこの世に救い主として来てくださったことを感謝いたします。アドナイシャローム、ジョホーバシャローム。どうぞあなたが全知全能なる神であることを覚え、より頼んで信頼して歩むことができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。